じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセに仰せられた。ファロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を行かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ。
じゃあ私の民だと、何度も何度も主は言われますね。イスラエルは主の民です。私の民を生かせ、彼らは私に仕えさせる。礼拝ですね。仕えるということは礼拝です。2節。
もしあなたが生かせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。
じゃあ、彼らが行って礼拝をすることで、神様の御心がなるんですけど、彼らが彼らを生かせないなら、拒むなら、あなたの、エジプトの全土ですね、全領土で、カエルが現れる。それで撃つということです。じゃあこれカエル、3節。
カエルがナイルに群がり、登ってきてあなたの家に入る。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、あなたのかまどに、あなたのコネ鉢に入る。
このようにして、カエルがね、あふれました。13節。
主はモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれらを山、また山、山、また山と積み上げたので、地は臭くなった。ところがパロは行き着く暇のできたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。
心がね、この強情になる、自分が神だということがね、あるから、もう負けたくないんですよ。だから強情になる。このカエルで国全体が苦しんでも、しばらくね、心が揺らぐんですけど、また強情になる。自分が神から、神だから。16節。
主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの杖を差し伸ばして地の塵を打て。そうすればそれはエジプトの全土でブヨとなろう。
このブヨ、そのブヨ、その22節。
私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。
このアブ、そのアブ、このようにね、神様が彼を次々撃つんです。私の民を生かせて礼拝をさせよ、それを拒むならこのようになる。それで審判が来るんですね。24節。
そのようにされたので、おびただしいアブの群れがパロの家とその家臣の家とに入ってきた。エジプトの全土に渡り、地はアブの群れによって荒れ果てた。
じゃあこのようになるとね、モーセを呼んだんです。呼んで28節。
パロは言った。私はお前たちを生かせよ。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。
じゃあ遠く行ってはならない、礼拝は行くんだけど、あんまり深く、なってはいけない。あんまり遠く行って、この世から離れるようなことしてはいけない。だから、教会に行くことは許すだけど、そこで洗礼を受けたり、あんまりそこで、ね、入り込むといけない、その話ですね。だからサタンが何を一番恐れてるか、サタンが恐れてるのは礼拝ですよ。礼拝の中でもまた深くなること、 まだその次々9章を見るとまだ分かるんですけど、まだ男性だけ生きなさいとか、まあ、財産を残して生きなさい、主に捧げるものがあってはならない、そのようなことを次々言ってるんですよね。だからサタンの関心と主の礼拝が何であるかということをね、この出エジプト記で見ることができるんです。遠く行ってはならないということを、じゃあ次ルカの福音書に行きましょう。14章、一節から見ましょう。
ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。
このパリサイ派の指導者の家で、食事をしようとして、ニセス、
そこにはイエスの真正面に水晶を患っている人がいた。
次、
イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。
このことですね、安息日に、自分たちの思いがあるんですよ。自分たちが学んだ、また風習学んだ、口で伝えられたもの、タルムドとかそういった人間の教えがあるんですよね。トーラではなくて、タルムドというものがある。それで安息日にこれこれこれこれしてはならないということがあったんですね。じゃあそして自分たちのこの心、校長なバロのようにね、硬いんです。だからこういった人たち、パリサイ人、律法の専門家たち、こういった者たちをね、主が弟子にしなかった理由が、この強い心、硬い心、石の心があったからです。これはなかなか主の教えを受け入れないんですよ。主が教えても反発する。安息日にはこうするべきだということが強く残ってるんですね。じゃあ8節見ようか。
婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。
じゃあこのように何々派の一番強いリーダーになる、この人はもう全然変わることはできないんです。悔い改めができない、自分がそこの親分ですからね。だからそのような自分の顔を強く立てようとする、自分ということが強い、そのような人は神様の教え、イエス様の教えを聞くことが難しいんです。注意せず、
なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
じゃあ13節、
祝宴を催す場合にはむしろ貧しい者、体の不自由な者、足の萎えた者、盲人たちを招きなさい。
この人たちは自分がないんですよね。ボロボロになってる、差別されてる、そのような人々です。そのような人々を呼んだら、その人々の神様に対するその願いがあるんですね。その願いによって彼らは神様と接することができる。14節、
その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時お返しを受けるからです。
このように貧しい人、苦しんでいる人、砕かれた人、その人々を招きなさい。まあ福音も同じですね。福音が入る人も入らない人がいるんですけど、強い自分の主張、今私がイエス様が、イエス様の癒しが必要です。そういうの人は心開くんです。何でも満たされてる人はなかなか難しいんですよね。自分が正しいといつも思ってるからです。25節から。
さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。
じゃあ、私のもとに来て、自分の父、自分の父が教えたものですね。まだ自分の母が教えたもの、まあ、妻によって支配される人、まだ子供を第一にする人、兄弟姉妹、こういった人たちはね、イエス様の教えに従うことが難しいんですよ。だからその人々を優先するんじゃなくて、イエス様が言われたことを第一にすることがイエス様の弟子になることです。
自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。
自分の十字架は何でしょう。自分が死ぬことですよね。自分を十字架に殺す、この自分を否認し、自分の十字架を追って私についてこない者は弟子にならないんだ。28節。
塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。
これがとっても重要ですよね。私の中に本当に力があるか、主が言われる言葉を私が全部成し遂げることができるか、私ができますと言った人たちが立法の専門家たち、パリサイ人たちです。その人たちはイエス様が主張じゃなかったんです。だから計算しなさい、自分がどれぐらいの力があるか。もしなかったら助けを求めるんだということですね。だからイエス様助けてください、私を救ってください、私を憐れんでくださいという人を探しに来られたんです。パロのように強調な人じゃなくて、この奴隷になって苦しんで叫んで、助けてください、救ってください。今韓国のね、人々が今その状態ですよ。私たち共産主義にならないようにしてください。でどうしてユン大統領が大切かというとね、ユン大統領が失うと、その次イ・ジェミョンが共産主義の中で強い共産主義、中国共産主義、そこに全部国を捧げようとする、文在寅のかける銃ですよ。だから文在寅が日本にしたことを私たちが鮮明に記憶するね。安倍さんとも戦争状態だった、ね、それで自分の政治の力を集めてた、ね、それかける銃ですよ。だからもう完全に日本とは分かれるんでしょう。 ユン大統領が日本と、ね、仲良くしたんですよね。それが弾劾の理由だったから、もうはっきりその名目に書いてあったからね。そういったものですよ。だから、日本と韓国の関係も悪化するし、アメリカもそこから離れるし、そしたらもう完全にそこは共産化される、もうはっきり見えてるのよ。もう選挙捜索は何でもできるんでしょ。あの人を落とせとしたら落ちるんですよ、捜索して。それで悪いものがいっぱい当選して、だから何でも法律で作るんですけど、大統領が拒否権があるからやっと拒否して、だから弾劾してたんですよね。それで牢に入れて、それで裁判、ね、憲法裁判でそれがうまくいけば、イ・ジェミョンが大統領になると。イ・ジェミョンは拒否権がないからね、永久、総督、永久総統になるね。彼が王様になる。もういくらでも変えるから、いくらでも不正選挙で、人を当選させるから、だから国を失う。だから人々があんなに叫んで泣いて、心が貧しくなってるんだ。だから神様が幻もよく見せてくださるし、慰めてくださるし、叫ぶからよね。しかし、叫ばない、もうこのままいいと、ずっとそのままなると、自分が学んだもの、仏壇のこととか、もういろんな伝統に支配されて、変えようとしない。イエスの言葉は全然必要としない。だから福音を聞こうとしないんだ。福音は貧しい人、病気の人、心がもうボロボロに砕かれた人、そのような人に必要ですよ、イエス様の癒しとかがね。しかし今はもうこの国ではね、医療機関が立派ですし、ちょっと高額の医療請求があれば国が全部ね、返してくれるしね。こんないい福祉がないのよ。離婚したらもっといいものがたくさん来る。離婚しなさい。生活費をたくさん当てるから。まあ、こんな変な国、まあ人間的には一番いいですよね。楽ですし。けどイエス様を信じる機会がないのよ。心の貧しさがないから、叫ばない。心が貧しいものは幸いだと主が言われるんでしょう。だからこの自分がもう大丈夫、もう相手と戦って勝つとかね、そのような思いがあるから主を助けようと、助けを求めようとしない。29、
基礎を気づいただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は立て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかを、まず座って考えずにいられましょうか。
だから神様の要求と自分の持っているものが本当にできるかどうか、できると言ったものが律法学者ですよ。律法の専門家、パリサイ人、偽善者でしょう。それは できないのにできるふりをする。それでモーセの座に座ってもうこう指をさしてね、審判ばっかりする。自分は指一本も動かない偽善者。私たちの中で主の助け、聖霊が来ないとできないのよ。神様の御言葉は神様だから、できるふりをする。お席に座ってね、自分がその歯の一番上のパパだと言ってる。それは災いがある、ね、自分もまだそれをついているものも全部ゲヘナに連れていくんだ。だからああ私はもうダメです、もうダメです。そこが救いですよ。ああ私は本当に惨めなものです、この死の柄だから。これが計算が終わった人ですよ。ああ相手の要求が2万だ、私はいくらしても1万できない。恵みを求める、その意味をね、33、
そういうわけであなた方は誰でも自分の財産を全部捨てないでは私の弟子になることはできません、
このようにあの32、
もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう、
じゃ あだから弟子になることは自分の精神の状態、自分の意思、自分の感情でできるものではないということよね。主のだから聖霊の火、この聖霊の火が私たちについたらこれ以上の願いはないと言われたのがそれですよ。だから私たちは聖霊の火を求めている。主を助けてください。じゃ あこれが聖霊を求める心が、心がね柔らかい人ですよ。柔らかい人、石のような硬い人は自分が、神だと思ってる。砕かれて砕かれて砕かれた時だけ後悔するね。それ悔い改めじゃない。